オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて本日は元 F1 のウィリアムズのメカニックで現在は F1 解説者としておなじみの白畑克弘さん、そしてアンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和美智子と三上和美さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はですねお二方にねレーシングスーツでお越しいただきましてありがとうございます。
お二方じゃないです、全員です。
ちょっと恥ずかしいよね。いつもこういうことやってるんですか。
やってます。
白畑さんこれあの当時のですか、もしかすると。
そうですね、はい、
うわ
ピットクルーでタイヤ交換した
時は、これ使ってたんですか。
使ってました、はい、
汚れ一つないんですけど、
いや結構汚いですよ。
いや全然汚くない、
すごい綺麗な状態
で。そういうのは僕ねタイヤをはめる係やってたから、ね、タイヤの黒いの結構ついて
た、
う
ん、全くついてないですさすがウィリアムズの歴史と伝統とオーラを感じて、
う
ん、
鳥肌
立った感じですね。
とてもお似合いで素敵です。
恥ずかしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな白畑さんなんですけれども皆さんねご存知の通り元ねウィリアムズのメカニックで働いてたというところで、今日はですねこの番組ご覧の皆様の中にも将来的にね、まあ、F1 だったりとかレーシングチームのメカニックになりたいという方たくさんいらっしゃるかと思いますので、今日はねそんな皆さんに向けてどうやったら F1 メカニックになれるのかというのをね、はい、伺っていけたらと思います。よろしくお願いします。まずはじめにですねメカニックのお仕事というのをちょっと簡単に教えていただきたいんですけれど、具体的にどんなことをするお仕事なんでしょうか。
メカニックっていうのは自動車整備士ですよね、うん、なんで分解組み立てとか壊れたら修理するとかっていう、うん、そういう仕事ですよね、
うん、
ただ F1 メカニックになるとその毎戦毎戦のように分解組み立てが、
うん、
結構大げさに分解組み立てするんで、
なんで毎回分解組み立てするんですか。
部品一つ一つがねやっぱり軽く作ってたりとかするんで、うん、距離を管理しなきゃいけないんですよ。
距離
例えば簡単に言えば大体3レースぐらいで全部ガーッと変えちゃう。
一回チェックをしてっていうことですか。
そう、3連戦とかあるじゃないですか今 F1 って3連戦終わったら3連戦の最後の夜にはもうバラッバラです、う
ん、家に帰るじゃないですか。
レース終わったらバラッバラです。むちゃくちゃ忙しい。
その日です、
うん、その日にバラバラにして箱詰めしてその日のうちに工場に送り返す。
何時ぐらいに飛行機とか乗れたりとかサーキット出
る
んですか。
サーキット出るのは大体12時ぐらい。
観客の方がわーって表彰台とかで盛り上がってる裏ではもう必死に、
うんうん、あもう始まってますよ。でも鈴鹿ってそれ見てる人がいるんですよ、ね、日本のファンってすごいですよね。僕たちが分解してるのをグランドスタンドで見てる人がいる、はい、他の国ではない。
そうなんですか。日本のファンだけですか。
日本のファンだけ。
そうなんですね。意外でしたそれは、うん、
私も見たい、
そうですよね。やっぱりファンの方そこが見たいですよね。
手際いいんでしょうね皆さんね。
その仕事慣れてますからね。自分の持ち場っていうのがあるからもうじゃんじゃんじゃんじゃんやって
一つ一つ分解してそのパーツをまた工場でチェックをして、うん、あと大丈夫だったらもう一度レースにっていう。
そうですね。その間にいくつかあるんで次のレースではそれが戻ってくるの待ってるんじゃなくて、うん、他のやつをつけたりとか。
ところで今お話先に中身のね、うん、業務内容を聞いてしまったんですが、誰でもなれないですよね。どうやったらなれるんですか。
誰でもなれるんじゃない、うん、
ちょっと待ってくださいよ、F1 チームそんなないですよ。
なりたいかなりたくないか、なりたい手を挙げたかどうか、まずは。
手を挙げても採用する人が決めなきゃ選ばれないですよね。
そこはね、
ちょっと待ってください。まず、国家資格とか、うん、実務何年以上とか、うん、このカテゴリーで仕事してなきゃなれないとか、
なんかスキルとか、
何語が喋れないと無理だとか。
うん、そういうのはね、うん、もちろん言葉は、英語はね、できた方がいいんだろうけども、うんまあ、僕もね、初めマクドナルドで苦労しちゃって、前行ったでしょ。
はい。
そんなところからスタートしてるわけなんだけど、コミュニケーション取れなきゃダメですよね。自動車の知識がなきゃいけないから、うん、やっぱり専門学校に行くとか、大学行ったんだったら大学の自動車部に行くとか、もう一つの例としては、イギリス人のメカニックなんかはそうなんだけど、うん、学校行かないで、10代前半ぐらいから、レース場に出入りしてて、うん、レーシングカーの分解組み立ての手伝いをしてるとか。
ああ
そういう人とのつながりとかコネクションとか、うん、そういうことも必要ということ、
うん、そうですね。だからその若いうちからやっぱり好きでそれがやりたいんだったらそのまま年を取っていくんで、それがある程度の年齢になったら F3 チームに行ったり F2 チームに行ったりとか、そこで経験を積んで F1 チームに入るとかっていう流れですよね、うん、まあ、他のカテゴリー行くっていうのもあるし、
求人広告ホームページにフェラーリ求人広告出てた履歴書を送ろうとか、そういうわけでもない。
いや、そういうノリです。
そういうノリ、
普通の就職活動。F1 チームって言ったってね、一つの企業みたいなもんだから。
でも倍率ってどのぐらいなんですか。
倍率どのぐらいなんだろう。そうそうですね、でも働いてる人が今1000人いるっていうから
、1000、ちょっと待って、1000人で1000人って大企業ですよ、確か。
ですよね。僕がいる時でね、多い時で800人だったんだけど、今1000人まで増えてる。
マシン2台で800人、
うん、
すごいですね。
でも結局会社なんでね、会長さんがいて、社長さんがいて、はい、経理がいて、人事がいて、あとは僕たち毎週飛行機乗ってるじゃないですか。その飛行機乗るのにそればっかりやってる人がいるんですよ。トラベルオフィスっていうのがあって、
レースの時はガレージからとかじゃないですか。レースの時に会社で働いてる人っていうのは、う
ん、レースに行ってるのは一部、
うん、
レース中に工場でもやってて、工場もファクトリーのミッションコントロールみたいのがあって、うん、一緒にレースに出てる。今データが見れるじゃないですか、うん、ここのパソコンで見れるっていうことはイギリスのパソコンでも見れるんです、同時に、うん、っていうんで結構幅広くって、うん、パソコンの話したでしょ、今。パソコンのネットワークをつなげる専門家っていうのがレース場に必ずいるのね、2人で。ネットワークが落ちた時とか、パソコンってなんかいろいろあるじゃないかな、
はいはいはい、
で。それをささっと直してくれるとかっていう人もいるから、でもそういう人って自動車にあんまり詳しくない。
本当に企業に就職してるっていう意識。うん、じゃあ F1 チームで働きたい。でもメカニックの技術はない。じゃあ経理ならできるかもっていう、そういう夢も持てるということですね。
トラックで引っ張るでしょ、ヨーロッパ線って。だからトラックのドライバーだっていいし。
何か関わることが全ての人に可能性はある、
うん、僕ねちょっとそこをね強く言いたいところなんですけど、はいはい、デザイナーでしょ、それからエンジニアでしょ、メカニックっていうのこれしかね大体目に入らないんだよね、みんな F1 チームっていうと、うん、だけど経理の人もいるし、うん、総務の人もいるし、うん、トラベルオフィスみたいな人もいるし、
広報、うん、さんとかもいます
ね、広報もいるしね、だそういった道で F1 チームに入るっていうのも十分、う
ん
う
ん、よく皆さん、私もですけど、ドライバーは全て F1 ドライバーになりたいっていう夢を持つけど、うん、従業員1000人を背負うってすごいことですね、うん、
いや本当ですよね、人生をね、
クラッシュしちゃいけませんね。
いやいや、こっちはほら早く走ってほしいから。
そうですよね、
壊れても人間壊れないけどさ、マシンを直せばいいんだから、
うん、1000人、
そのために一生懸命工場の人がさ、うん、部品作ってくれて、うんうん、でメカニカ組み立てるでしょ、うんうん、クラッシュやったらしょうがないや、一生懸命やったんだ。
全ての方が白浜さんのように心が広くな
る、まあね、いや逆もあるでしょ、ドライバーがすごい一生懸命走ってていい成績出してくれ、エンジンと途中で壊れちゃうとか、
あ、
もう車が途中で壊れちゃうとかね、ドライバーに申し訳なくて、本当にピットストップ失敗するとかさ、
皆さんいろんな職種があるので F1 メカニックだけでなくて F1 チームで働ける道があるということなんですね。
そうですね、まずはチームのウェブサイト求人情報見てもらうと、どんな仕事があるのかってね、どれに応募するとかねっていうのは別としても、どんな職種があるのかっていうのは求人情報を見ればね分かると。
しょっちゅう出てるものなんですか。
出てます、出てます、しょっちゅう募集してます。
ちょっと夢がね、すごい遠くのものだと思ってた F1 がちょっと近く感じますね、なんかそう聞くとね。
私レーシングガレージっていうイメージがあったんですが、大企業っていうことを改めて理解すると、うん、とてつもない世界だなと、本当に、
うん、そうですよね。
ほら今小松さんなんかさ、うん、チーム代表になっちゃったもんね、うん、そういった意味でさ、気がついたら日本人の人はさ、うん、各部署にね一人ずついるとかね、
すごい、そんな世界もね、うん、今後あるかもしれないというところで、ね、皆さんぜひね目指してみてはいかがでしょうか、うん、白畑さん、まだまだちょっとねお話伺いたいので、またちょっと次回詳しく伺ってもよろしいですか、はい、
そうですね、
ありがとうございます。ということで白畑さん、そしてカズミッチにお話を伺いました。パーソナリティはゆいかわすかでした。それでは皆さん、また次回もお楽しみに、さよなら。この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ、生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。 GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。